はい、ではもう一度換気をお願いいたします。このマスクして歌うとですね、声出してる時はいいんですけど、吸う時にですね、マスクがギュッてきて苦しいみたいな、ね、マスクして歌うのもだいぶ慣れましたけどね、オリンピックがね終わりまして、今度なんかパラリンピックがあるみたいですけど、オリンピックっていう言葉のまだ説教に入ってないです。今こう換気タイムの私の枕ですね、枕というか余談ですけど、オリンピックっていう言葉の語源を調べましたらですね、これは古代ギリシャ時代に全知全能の最高神ゼウスの神殿があった場所がオリンピアという、はい、そこで、行われていた、まあ要するにこの神事なんですね、はい、日本でもお相撲はかつてあの神社でね、奉納っていうか神事だったんですけどね、そもそも芸能とかスポーツっていうのはもともとこれは神事ですね。そのかつては何というかこう趣味とか余暇とかという考え方はあまりなかったので、神様に人間の何かこう力とか素晴らしさとかそういうものをこの、捧げるとかね、そういうような意味でやってたようですね。はい。だからオリンピックは偶像礼拝だとかそういう野暮なことは言いませんけども、はい、一応そういうなんかね、語源があるという話でちょっと僕もびっくりしました、はい、なんでオリンピックって言うんだろうなと思って調べたらね、そういうふうに書いてあったんですけど、はい、では窓を閉めていただいて、ここから今日のねメッセージをスタートしたいと思います。今日は聖霊と私たちはというタイトルなんですけれども、使徒言行録のお話を続けておりますが、今日は15章ですね。使徒言行録全部で18章あるんですけども、だいたいその中間に位置してるんですね。で、まあこの15章っていうのは使徒言行録の中でも非常に重要な箇所であります。まあ、いわゆるエルサレム会議とかエルサレム使徒会議とかって言われているもので、まあここからこの正式にこう教会の宣教の方向性が変わっていくというですね、非常に重要なところであります。なのでちょっと長いですけども、この15章の1節から31節までですね、パワーポイントにして5枚ありますけども、これを読みたいと思います。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するためにパウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。ちょっと飛ばします。エルサレムに到着すると彼らは教会の人々、使徒たち、長老たちに歓迎され、神が自分たちと共にいて行われたことをことごとく報告した。ところがファリサイ派から信者になった人が数名立って、異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守るように命じるべきだと言った。そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。人の心をお見通しになる神は私たちに与えてくださったように、異邦人にも聖霊を与えて彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。また彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別もなさいませんでした。それなのに なぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。すると全会衆は静かになり、バルナバとパウロが自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議な技について話すのを聞いていた。二人が話を終えるとヤコブが答えた。兄弟たち、聞いてください。神が初めに心を配られ、異邦人の中からご自分の名を信じる民を選び出そうとなさった次第についてはシメオンが話してくれました。預言者たちの言ったこともこれと一致しています。次のように書いてある通りです。その後私は戻ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊されたところを建て直して元通りにする。それは人々のうちの残った者や私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだ。昔から知らされていたことを行う主はこう言われる。それで私はこう判断します。神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。ただ偶像に備えて汚れた肉と淫らな行いと締め殺した動物の肉と血等を避けるようにと手紙を書くべきです。モーセの律法は昔からどの町にも告げ知らせる人がいて、安息日ごとに街道で読まれているからです。そこで使徒たちと長老たちは教会全体とともに自分たちの中から人を選んでパウルやバルナバと一緒にアンティオキアに派遣することを決定した。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダおよびシラスで、兄弟たちの中で指導的な立場にいた人たちである。使徒たちは次の手紙を彼らに託した。使徒と長老たちが兄弟としてアンティオキアとシリア州とキリキア州に住む異邦人の兄弟たちに挨拶いたします。聞くところによると、私たちのうちのある者がそちらへ行き、私たちから何の指示もないのにいろいろなことを言ってあなた方を騒がせ動揺させたとのことです。ちょっと飛ばします。聖霊と私たちは次の必要な事柄以外一切あなた方に重荷を負わせないことに決めました。すなわち偶像に捧げられたものと血と締め殺した動物の肉と淫らな行いとを避けることです。以上を慎めば良いのです。健康を祈ります。さて彼ら一同は見送りを受けて出発し、アンティオキアに到着すると信者全体を集めて手紙を手渡した。彼らはそれを読み、励ましに満ちた決定を知って喜んだ。以上であります、はい。エルサレム会議とかね、エルサレム使徒会議と言われる出来事ですけれども、このお話は、バルナバとパウロが最初の宣教旅行に、行きましてですね、キプロス島から、小アジア今のトルコの中央部に宣教に行って、でそこで、特に多くの異邦人が、イエス様を信じたということがあってですね、それを受けてアンティオキアに帰ってきてしばらくしての出来事ですね。ユダヤからこのある人たちがやってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方過去異邦人は救われないと教えたんですね。ユダヤということはエルサレムのあたりでしょうけれども、そこからやってきて、で、後で分かることですけれども、この人たちは主にはいわゆるファリサイ派からクリスチャンになった人たち、信仰を持った人たちで、ユダヤ人ですよね。で異邦人がクリスチャンになったということを聞いてまして、でわざわざアンティオキアまで来て、異邦人よ、お前たちは、ね、クリスチャンになってて喜んでるかもしれんけれども、あんたたちも律法を守らなきゃダメなんだということを教えたわけですね。で当然、このことで、パウロもバルナバも驚いてですね、意見の対立と論争が生じるわけです。そんなことは、あってはならないと、パウロもバルナバも異邦人に宣教してね、福音を伝えて、でも彼らがイエス様を信じて救われて、そういう姿を見てきてるわけですね。で彼らが別にその律法を守らなきゃいけないということは教えてないわけですから、突然そんなユダヤからやってきてそんな教えをしている人がいてですね、 まあ、ここで、まあ、当然、まあ、揉めたわけでしょう。で、この件について使徒や長老たちと協議しなきゃいけない。
とても重要なことだから、
ここでただわーわー言っててもしょうがないから、エルサレムに行って、エルサレムの教会の中心的なメンバー、ね、使徒たちと、そして長老たちとこのことはちゃんと協議して結論を出さなきゃいけないということになって、パウロとバルナバとその他数名の者がエルサレムに行くことになったわけですね。でエルサレムに到着いたしまして、そこで彼らはね、神が自分たちと共にいて行われたことをことごとく報告したと、つまり、まあ、最初の宣教旅行でね起こったことを、報告するわけですけども、神がなさったことだ、自分たちがやったことじゃなくて私たちが行く先々で神様はこんな素晴らしいことをしてくださったと言って、まあ、報告をしたわけですね。で一方で、ファリサイ派から信者になった者たちが立ち上がって、まあ、結局この人たちが一部の人がアンティオキアに行ったということでしょうけども、異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守るように命じるべきだと、まあ、ユダヤ人は律法を守ってるわけですよね、まあ、クリスチャンになっても律法を守ってたわけです。でそれはまあ彼らがそう守ってるのは構わないけれども、彼らはそれを異邦人にもやらせなきゃいけない、異邦人もクリスチャンになったら自分たちと同じように律法を守らなきゃいけないんだと、割礼を受けさせて安息日を守らせて食べちゃいけないものは食べないというふうにしなきゃいけないと言ったんですね。そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まったと。で議論を重ねたって書いてありますね。ここでそのエルサレムの、まあ、おそらく聖霊が下ったね、マルコのお家でしょうけれども、そこにみんな集まってきて、ああでもないこうでもないと議論をしたわけですね。でこれは教会初の公会議って言われてます。で教会今誕生した頃の話をしてますけれども、それから2000年経ってますが、このあと教会では何度かですね、この重要な決定を下すために公会議っていうものが開かれてます。でカソリックの方の統計では21回開かれたってネットに書いてありました。トレント公会議とかニカイア会議とかですね、そういう、まあ、大体名前がついてるんですけども、で、まあ、結局この教会っていうところは人間の集まりですから、もちろんそのイエス・キリストがこの地上においでくださって私たちの身代わりとして死んでくださったと、まあ、私よみがえられたと事実は変わらないんですけれども、まあ、その後ですね、いろいろなことでその、まあ、考え方に違いが生じたり、まあ、今回のように、ちょっとこうずれたことを教えるような人が出てきたりということがずっとあるんですね。でその度ごとに教会は集まって会議を開いてきたんです。でとにかく教会は会議が好きなんです、はい、で私も、まあ、この世界にもう40年ぐらいおりますけども、まあ、僕のスケジュール見せてあげたいですけど、会議だらけです。なんでこんなことしなきゃ、よくうちの奥さんがぼやいてますね、また会議みたいな。でただ最近はこう、まあ、コロナのおかげって変ですけども、おかげって絶対怒られますけど言いませんけども、オンラインでの会議をすることが普通になってですね、前はだから会議のたんびに、まあ、うちの教団の本部は東京にあるので東京行ってですね、でもう下手すりゃ日帰りで、ね、会議2時間の会議のために往復8時間かけてみたいなことを平気でやってましたけど、まあ、とにかくね会議が好きなんですよ。でもねそれは教会の性質上仕方がないことなんですね。人間の集まりがいろんなことをやるにはみんなで相談しなきゃいけない。で逆に言うと独裁者はいないんです。いわゆる教祖様みたいなのがいればですね会議はしないんですよ。鶴の一声で教祖がこうだって言えば、まあ、そっちですから。でも教会はそういう団体ではないんですね。その一番スタートがここにあるんですよ。エルサレム会議、良くも悪くもここがスタート。 集まって議論を重ねたって書いてあるから、何かあったら集まって議論を重ねるっていうのをずっと2000年間続けてきてる、ね、で、まあ、議論を重ねた後最初に立ち上がったのはペトロですね。まあ、ペトロはあの初代教会の、まあ、リーダー的な存在でありましたから、まあ、当然彼の発言は重んじられるべきでありますし、これまでも見てきたように例のコルネリウスの家の事件というのがですね、使徒行伝の10章にありましたが、ペトロはこの神様の導きによってですね、異邦人であるローマの100人隊長のですね、コルネリウスというところに導かれていって、そこで福音を語ったですね。そしたら異邦人であるコルネリウスの家の人たちがみんな信仰を持って、さらにあの使徒の2章ので起こったペンテコステの日に起こったですね、この聖霊が下って、おそらくこの知らない言葉で話し出すというその不思議な出来事がコルネリウスの異邦人の中でも起こったんですね。で、彼はそれを見てるわけです。なのでそのことを受けて立ち上がって発言しています。神は私たちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えてって言ってるのはそこなんですね。私はそれを見てきたと、彼らも受け入れられたことが証明されてるんだ。神様が異邦人を受け入れてくださってるんですよと、私はそれを見てきたよと。で、私たちは主イエスの恵みによって救われるって、これだからこの教会の一番重要なところですよね。立法を守るから救われるんじゃなくて、主イエスの恵みによって救われるんであって、これはユダヤ人だけでなくて異邦人も同じなんだとペトロは発言したわけですね。私たちが救われるのは行いによらない、まあ、パウロはね、自分の書簡の中で繰り返しそのことを主張してますけれども、だから彼が繰り返し主張しているのは、一方でこの今回のことのように異邦人であってもユダヤ人と同じように立法を守らなきゃいけないんだっていう教えがずっとあったからなんですね。実はこれ今回のこのエルサレム会議で終わらないんです。この話この後もずっとくすぶり続けるんですね。まあ、でもここで一応こう正式な決定が出てますから、それに教会はその決定に従い続けているわけですけれども、でさらにですね、先祖も私たちも追い切れなかった首輝、立法のことですが、あの弟子たちの首にかけて神を試みようとするんですか。自分たちも先祖たちも立法を守ってこれなかったじゃないかと、振り返ってみてくれと、俺たちの先祖は立法を守らなくて国を追われたじゃないかと、散々な目に遭ってきたじゃないか、俺たちだって立法を守れないじゃないか、なのにどうして異邦人たちの首にこの立法という首輝をかけて、むしろそれは神を試すことだよとまでペトロは発言するわけですね。そして次に立ち上がったのがバルナバとパウロであります。ここのところは割と、まあ、ルカは短くしか言っておりません。すると全会衆は静かになり、バルナバとパウロが自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議な技について話すのを聞いていたと。ここでレポートしたんですね。宣教師であるバルナバとパウロが異邦人に福音を伝えて、まあ、これは先週お話をしたあの宣教旅行のことでしょうね。まあ、もちろんアンティオキア教会もそうですけれども、まずは俺たちは街道に行ってユダヤ人に福音を語ったんだけども、ね、ユダヤ人たちは異邦人が退去して押しかけるのを見て、それを妬んで俺たちを迫害したんだと。で、俺たちは福音を異邦人に伝えたら異邦人はみんなイエス様を信じたんだ。それを彼らこの二人は、ね、一生懸命語ったんだと思いますね。そういう証言がありまして、そして最後に立ち上がったのがヤコブですね。ヤコブ、でこのヤコブっていうのは、エルサレム教会の長老で、まあ、ヤコブ書の著者であろうと思われているヤコブですけれども、だから十二弟子のヤコブじゃなくてイエスの兄弟ヤコブ、イエス様の弟です。で、まあ、伝説によるとね、お祈りの人で、膝がラクダのようになっていたという伝説のある人です。膝もずいてお祈りするから、 という人ですけれども、このイエスの兄弟のヤコブが立ち上がったので、まあ、彼が言って要するにはその議長のようなね働きをしたんだと思いますが、で彼が言ったことはですね、ペトロとはまたちょっと違う視点だったんですね。それは彼はね、旧約聖書を引用したんです。でこれはアモス書というですね、旧約聖書でも、まあ、あることは知ってるけど何を書いてるかほとんど知らないようなね、多分、まあ、知ってる方はごめんなさいね、大体まあ知らないです。アモス書って何書いてるか知ってますか、ユダヤ人はですね覚えてるでしょ。だからペトロがこのアモス書を引用したらですね、みんなはおお、あそこに書いてあったなってすぐ分かった。すごいですね。でアモス書の9章の11節と12節というところから引用しています。全部頭入ったでしょうかね、聖書の。その後私は戻ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、その破壊されたところを建て直して元通りにする。それは人々のうちの残ったものや私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだとアモス書に書いてあるでしょうと言ったんです。聞いてる人たちは、ああそうだね、書いてあるねと。でなぜ彼がこれを引用したかというと、ちょっとここだけ読むとよくわからないんですけれども、この倒れたダビデの幕屋っていうのは、まあ、この椅子、まあ、ダビデが、まあ、実際にはソロモンが建てた神殿のことのようでもあるし、あるいはまたイスラエルの国全体を指す言葉でもあると思うんですね。で倒れたダビデの幕屋っていうのは要するにこの破壊されたイスラエルの国ですよ。バビロン捕囚によってね、破壊されたあのイスラエルの国がやがて、回復するとという約束なんですね。で破壊されたところを立て直して元通りにすると神様が預言者アモスを通して語られたんだけども、この預言の言葉はヤコブによると、これはただ単にイスラエルという国が再建されるということじゃなくて、このイスラ神を礼拝する民は本当の意味で再建されるんだと、それは教会によって再建されたんだと言ったんです。イスラエルの国が再建されたんじゃなくて、ダビデの幕屋っていうのは神様を礼拝する場所ということですから、神様を礼拝する場所は壊されたけれども、まあ、イエス・キリストの死と復活によってまた誕生したこの教会こそが新たに再建されたダビデの幕屋なんだって言ったんですよね。これなかなか深い話ですよ。でこういうことまでこの初代教会の人たちは理解してたんですね。預言者の預言は教会によって成就した。しかもそのアモス書には私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだって書いてあるじゃないかと。実際にこのアモス書の9章11節から12節を皆さんの聖書で読んでいただくと、異邦人とは書いてないんです。全ての民って書いてあるんです。ですが、めんどくさい話をするとですね、この当時読まれていた聖書、ヘブライ語の聖書と同時に72訳聖書というのがあってですね、72訳聖書っていうのはギリシャ語に訳されたヘブライ語の聖書なんです。でこの当時はギリシャ語が公用語でしたので、人々はヘブライ語の聖書と同時に、ギリシャ語に訳された72訳聖書も知ってたんですね。で72訳聖書には異邦人って書いてあるんです。訳されてるんです。ギリシャ語でエスノスっていう言葉ですけれども、全ての民という意味もあるし、異邦人とも訳せる。なのでヤコブはこの72訳の方の言葉を持ってきて、アモスは異邦人がこの建て直されたダビデの幕屋である教会を通して神様を求めるようになるって予言しとるじゃないかと、それが起こったんだと言ったんです。こんなのですね、僕らぐらいの聖書知識じゃ絶対出てきません。はっきり言いますけど、アモス書にこんなことあったんかってここで初めて知るぐらいのことですから。まあでもね、当時のユダヤ人たちは本当に聖書を熟知していて、だからこの、まあ、想像ですけどね、イエス様が天にお帰りになってこう教会が誕生したところで、 弟子たちはですね、旧約聖書のことをイエス様の光を通して全部この理解し直したんだと思います。あ、ここに書いてあることはこういうことだったんだ、ここにはこういう意味だったんだ、これはこうだったんだ、それが聖書の福音書とか手紙の中に出てくるんですよね。だから旧約聖書にこう書いてあるでしょう、このことなんですよ、こう書いてあるでしょう、このことなんですよっていうのがいっぱい出てくるじゃないですか。初代教会の特にユダヤ人にとってみれば、旧約聖書に書いてあることはイエス様によってこうやって成就したんだっていう、その発見はものすごい彼らにとっては驚きと喜びに満ちてたものだったと思います。だからこのアモス書の引用もここで初めて引用したんじゃなくて、もう初代教会の人たちにしてみれば分かっていたことなのかもしれないです。そう予言されたことが起こったんだよと、とヤコブはここで述べているわけですね。だからこそ、要するに旧約聖書からこれ約束されたことなんだよと、ユダヤ人じゃなくて異邦人もこの教会を通して神様を求めるようになるということはもう約束されてたんだから、今更彼らに、立法を守らせるなんてのはナンセンスだと、ね、教会は再建されたイスラエルの国であり、この国では異邦人も主なる神を礼拝するようになると旧約聖書に約束されていたんだと。だから異邦人に立法を守られている必要はありません。神に立ち返る異邦人を悩ませちゃいけない。ペトロの言葉でさらに踏み込んで、ね、悩ませちゃいけない、同じ首をかける必要はない、ペトロは言いましたけれども、ヤコブは彼らを悩ませる必要はない。で、なぜこの会議が重要かというと、この結論のおかげで私たちは助かってるんです。いいですか。もしここでいや異邦人も立法を守らなきゃいけんと決まってたら、うなぎ食べられないですから、はい、安息日にスマホ触っちゃいけないですから。ユダヤ人はです、経験のユダヤ人は安息日は金曜日の日没から土曜日の日没までの間は一切労働しないので、スイッチを触らないからスマートフォンもパソコンも使わないんですよ。でもこれはね、見直されてるんです。彼らは、僕ら365日何かあるとスマホ触るじゃないですか、ね、スマホ安息日みたいなの作った方がいいかもしれないですね。デジタル デトックスなんて言われてますけども、まあでもここでこの結論が出たおかげで私たちは今立法に縛られないんです。なんか遠い昔のえらいめんどくさい話だなと思ったら大間違いです。私たちにとっても非常にこれは重要な決定であったということ。ただしこういうことには気をつけなさいという、まあ不義というかな、それはついてますね。偶像に備えて汚れた肉と、みだらな行いと、締め殺した動物の肉と、血とを避けるようにと手紙を書くべきですと。で、まあ偶像に備えて汚れた肉っていうのはこの後も教会の中で問題にはなるんですけれども、まあ当時その肉をですね、まずお供えして、それを売ってたんですね。日本でもやるじゃないですか、そういうのね。そのお仏壇にあげて、それをこの食べるみたいなことがありますけども、そういうことは行われていたんですね。で、そのまず偶像に捧げた、異教の神々に捧げたものをありがたくいただくっていうのは、そのことで、まあ、間接的に、異教の神を礼拝することにもなるから、そういうことは避けるべきだよというふうに言ったんですね。またみだらな行いというのはもちろんこの性的な問題ですね、そのことに混乱があっちゃいけないと。また動物の締め殺した動物の肉と血っていうのは、まあ、これはまあ立法の中に書いてあることですけれども、まあ立法においては動物の血は命そのものだから食べちゃいけないと決められてるんですね。まあ、そこまで厳しい感じではありませんけれども、そういうことにも気をつけなさいというようなことを一応、まあだからちょっとこの辺はユダヤ人にちょっと配慮してます。一方的にお前たちの言ってることは間違ってるって切り捨てないで、まあユダヤ人たちね、立法を守れと言ってる人たちのことも少しは、考えて彼らに配慮して結論を下しているというところが、なかなかこれは大人の決定だなという感じがしますね。もちろんこれは救われるための条件ではありません。 でもね、クリスチャンとして最低限守るべきことですよというようなことを言ってるわけですね。で、これが手紙になって通達されてます。これもですね、この教会の伝統になっていることですね。ただただ相談して決めるだけじゃなくて、ちゃんと書きましょうと、記録しましょうと。だから今回のこともちゃんと手紙にして、公的な手紙にしてですね、それをアンティオキア教会に持ってって読んでるんですね。で、この手紙のこの中の言葉ですね、これがとても重要な言葉です。聖霊と私たちは次の必要なこと以外、事柄以外、一切あなた方に重荷を負わせないことに決めましたっていう、この聖霊と私たちはっていう、この主語ですよね。これはいかにも教会の決定事項を表す大切な主語です。私たちはじゃないです。相談したのは私たちなんですよ。だけども聖霊と私たち、それは当然ですよね。この異邦人たちがクリスチャンになることを導いたのは聖霊なる神ですから。そしてまたそのエルサレムの会議を導いたのも聖霊なる神ですから、その聖霊なる神と、そして人間と、私たちのこの、合体した結論だと。聖霊と私たちは決めましたというですね。で、この言葉は形は変えながらですけれども、教会において伝統的に使われています。これはただで、聖霊がこう言ったとか神様がこう言ったとかっていうと、これはある意味何か決定的な感じがしますけれども、これ一歩間違えると、神様の意思を、神様の名前を借りて教祖様が一方的に伝えるというようなことにもなりかねないんです。神は言われるって言ってですね、って私しか聞いてないけど神様はこう言われるんだってですね、みたいな、そういう、間違ったね、異端とか異教とかっていう宗教においてはそういうことがされますよね。神が言うんだと。でも教会はそれをやらないんですよ。人間もちゃんと議論する。でもそれを導かれるのは神様ご自身だ。聖霊と私たちはって言って、この決定事項を伝えているわけですね。で、その報告をアンティオキア教会に、ね、戻して、持って帰って報告したところ、を人々はそれを読んで励ましに満ちた決定を知って喜んだって書いてあるんです。これもね、とても重要な表現だと思いますね。この決定を聞いて彼らはこれは励まされる。で、これらのことから、どういうことが学べるかなということですけれども、エルサレム会議というこの初代教会において、もちろん教会の歴史において非常に重要なことですけれども、ね、まず教会にはさまざまな問題が起こるんです。人間の集まりですから仕方ありません。神様はこの地上にキリストの体として教会をお建てになったんですけれども、これを私たち人間の手に委ねられました。みんな不完全でね、罪深くて愚かな人間に神様に委ねられた。なので時々変なことを教えたりとか、間違ったことを言う人やら、揉め事やらいろいろ出てくるんですね。これは仕方がないことです。でそれに対してそれをどう解決するかということが、この使徒エルサレム会議で語られるわけですね。まず議論しなさいと、集まっていろんな考え方を持ってて構わないから、それを話し合いなさいと。一方的に誰か決めちゃいけないと。教祖はいないんです、教会には。みんなで話し合う。そしてパウロやバルナバがそうしたように、ペトロがそうしたように、これまでの事実があるならばそれを検証しましょうと。だから歴史が大切なんですね。教会これまでさまざまな失敗を犯してきましたし、成功もしてきましたけれども、これらの事実をちゃんと踏まえて結論を出しましょう。で、ヤコブがやったように聖書の言葉を土台にしましょう。聖書は何て言っているかということをみんなで調べて、直接ね、それですぐ答えがパンと出てないようなこともあるかもしれません。 例えば今さっき最初に見ましたけれども、オリンピックはそもそもはギリシャ神話の神々にお捧げする競技会だったんですね。だから実際ものすっごい極端なクリスチャンの中にはオリンピックはやっちゃいけないという人いるんですよ。はい、もともとこれは異教の神々に捧げたものだから、偶像礼拝だみたいな。本当ですよ、まあ僕は全然構わないのでどんどんやってくるって感じですけども、まあ人間の考え方にいろいろ幅がありますからね。でも一応まあ全体としてこうしましょうということを決めてるわけですけども、でも聖書、じゃあ聖書にねオリンピックやっていいかどうかって書いてないですか、どこにも書いてないでしょ。で逆にパウロはですね、オリンピック好きだったんですよ。スポーツ大好きですよ彼は。彼の手紙の中にスポーツの話いっぱい出てくるんですね。だからいいかなっていう感じです、聖書の言葉を土台にするけれども、直接、きちっと答えがクリアにないものもあるかもしれません。それでもやっぱり聖書に何と書いてあるかということを常にそこに遡って考えましょう。そして途中でも言いましたけれども、聖霊と私たちは決めましたと。だから議論したり聖書を読んだり過去を振り返るんだけれども、私たちのこの決定する、最終段階として、これは神様がそう思ってらっしゃることであるし、私たちもそうなんだということがこう納得できないといけない。これを確信持っているかどうかということが、ある意味この結論として正しいかどうかということの判断なんですね。で最終的にはこれは励ましに満ちた決定であるかどうか。僕はこの言葉すごい好きなんですね。励ましに満ちた決定であるかどうか。このことによって人々が励まされる、まあ別の言葉で言うと徳が立てられるっていうかね、こんな結論じゃ嫌ですってみんな思うようなんじゃなくて、ああそうか、そういうことならみんなでやりましょうねっていう結論は、おそらく正しいものだろうなという。でこれはそのエルサレム会議を通して教会の歴史の中でずっと受け継がれてきたことですけれども、一方でですね、これ私たち自身が考えている中で神の御心であるかということを常にね、これクリスチャンにとっては非常に大きな問題ですよね。私が今やろうとしていることは本当に神様の御心にかなっているのかどうかということを、さまざまな場面で、時には非常に重要な場面で私たちは選択しなきゃいけない。そのことを測る方法として、このエルサレム会議のやり方というものは参考になるんじゃないかと思うんです。それはまず、そうあなたが考えていること、私たちがこうしようと思っていることがどうなのかということを議論すると。いろんな人の意見を聞くということは大切なことですね。自分一人で決めない。特に大切なことであればあるほど。私のところにたまによく相談してくる人がいるんですけど、結論ありきで相談してくるんですね。先生、私こう思うんですけどっていう、ね。じゃあ相談してくるなよって感じ。先生どう思いますかって言うんだったら私も相談の受けようがあるんですけど、私こう思ってて、なかなかうまくいかないんですけど、どうしたらいいでしょうかっていう、これはあんま正しくないです。私たちが今考えていることは果たして神様の御心かどうかということは、そうでないかもしれないこともということも含めて考えなきゃいけない。だからこのエルサレム会議においても、もちろんこのユダヤ、異邦人に立法を守らせるかどうかということは、はなからね、それは やっちゃいけないというか、そうでない方がいいということはみんな思ったかもしれないけど、でもそのことも議論に入れて、そして最終的な結論にもちょっと配慮してっていう形をやってるわけですよね。だからいろんな考え方とかいろんな角度で議論するということは大切なことですね。そしてこれまでの事実と検証しましょうと。自分の信仰生活の歴史であり、あるいは他の人たちの経験であったり教会の経験であったりということを踏まえて、結論を出しましょう。そして最終的には聖書の言葉を土台として、結論を出しましょう。 それがそのまま答えにならないかもしれないけれども、やっぱり聖書は何と教えているかって、この全体の方向性です。大切なのはそのおみくじじゃないんです。聖書は、ね、ここ開けたところにあが書いてあったらとかですね、次開けたらがところに何か出てきたらとか、ね、そういうんじゃないです。聖書の全体的な方向性としてどうかということを踏まえて、場合によってはもちろん聖書のズバリの御言葉があることもあるかもしれませんが、そういう全体性の中で考える。そして聖霊と私たちはっていう結論であるかどうかっていうことですね。まあ、神様も確かにそう思っていらっしゃるし、私もいろんな人の話を聞いて、皆さんの話し合いの中でこれが正しいというふうに判断したと。だったら間違いない。そしてそれは励ましに満ちているかどうか、多くの人にとってそれは喜びになることであるかどうか、自分の利益になるかどうかって大体人間それしか考えてないので、自分の利益になるかどうかって考えないのはクリスチャンですからね。私たちの師であるイエス様は自分の利益を捨てた方ですから、自分の利益になるためであるならばその結論は間違ってるかもしれないです。多くの人たちの励ましになるかどうかというようにですね、このエルサレム会議の話というのはその聖書の一章の話、あるいは教会の歴史の話だけじゃなくて、私たちにとって大切な方向性を教えてくれるストーリーであるということですね。神の御心であるかどうかということを判断するための方法として学んでいただきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、使徒言行録において、また教会の歴史において、とても大切な今日はエピソード、使徒エルサレム会議の話を共に学ばせていただきましてありがとうございます。私たちにとってもあなたの御心にかなっているかどうか判断するということは非常に難しいことですけれども、このエルサレム会議の方法を学ぶことによって私たちがあなたの思いとかけ離れることがない、むしろあなたの思いにかなってそれぞれの人生を正しく歩んでいくことができるように、神様がこのことから教えてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではご起立ください。
御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように。アーメン。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願くは我らの主御子イエスキリストの奇しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。